説教 CD ナンバー262、本日のメッセージは主の預言者を信じなさいと題して、2013年10月26日に持たれました礼拝説教です。話、金城重弘。
今日のテーマは主の預言者を信じなさいということであります。今朝の安息日学校で明里先生が証し、とても素晴らしい証しをしてくださいました。真理による一致、中心聖句は歴代記下の20章の20節、これ皆さんとご一緒に読んでみましょう。はい。彼らは朝早く起きてテコアの野に出て行った。その出て行く時、ヨシャパテは立っていった。ユダの人々およびエルサレムの民よ、私に聞きなさい。あなた方の神主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者を信じなさい。そうすればあなた方は成功するであろうでしょうか。この聖句の背景はですね、時の王、ユダの王様ヨシャパテが王様でしたが、モアブアンモン人、そしてメウニ人らがヨシャパテ王に立ち向かって来ようとしていました。で、ある人がやってきて、エドムから大軍がやってきます。同盟軍ですね。そしてユダの人々は恐れおののいた。ヨシャパテ王も。そして、恐れおののく神のために、このヤハジエルという預言者が、恐れてはならないというメッセージが伝えられてきました。そしてその預言者のメッセージに励まされて、民は特にレビ人が大声を上げてイスラエルの神主を賛美した。安息日学校に言いましたけれどもね、賛美歌を歌うときに大声で賛美しましょうね。葬式の歌みたいじゃなくて、これは健康にもいい、精神にもいいんですね。で、その時にヨシャパテは力づけられて、あなた方の神主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者を信じなさい。そうすればあなた方は成功するであろう。古代イスラエルの経験は現代霊的イスラエルのに対する訓戒であり、また警告であります。ホーリーシティという歌があります。聖なる都、今度コザバプテスト英語教会で音楽講演会があるときにこの歌が歌われます。よすがら我は夢を見たりという、とても素晴らしい歌があるんですね。で、私は今日の説教何について話そうかなと思って思い悩んでいたんです。夜寝る間に私よく考えるから寝られないですね。で、いろいろ考えていた。そしたらぐっすり眠ってから明け方夢を見た。どんな夢かというと、日本教団の総会に僕も出席されてしてるんです。呼ばれてないんだけど、なんか知らんけど出席してるんです。発言権もないですよ。で、そこで普通大議員が集まるんですね。 出席してるんですが、いろんな教会の諸問題が討議されていました。教会の運営、人事、そして行政のいろんな問題が討議されていたんですね。それを聞いていて、私はどうしても発言したいという気持ちになってきたんです。そして発言したいという、もう立って発言しようと思う、そういう思いがですね、この喉まで上がってきてたんですけれども、とうとう発言しなかった。夢が覚めた。どういうことを発言したかったかというと、それはこの聖句にあります。主の預言者を信じなさい、そうすれば成功する。主の預言者を信じるということは神を信じることに等しい。そうすれば固く立つことができる。だからいろんな問題がありますが、問題の根本的解決はどこにあるかというと、主の預言者の言葉を信じることだと、それを私は言いたかったんです。けども残念なことに言えなかった。まあ夢だったからね、どうせ言えないんですけれどもね。そう。我々の教会は、あたり先生の話にもありましたように、かつては預言者の言葉、証しの文、預言の霊に固く立っていた時があった。そして素晴らしい出版所があり、病院もあり、素晴らしい学校も繁栄してました。けれども、だんだん預言者の言葉を軽視する、そういう傾向が出てまいりました。そしていろんな思わしくない結果が出てきました。東京に私がいたときに、オーストラリアのご婦人がとってもね、気品のあるご婦人でした。その方がこんなことを言ったんです。日本は宣教師を早く本国に返しすぎた、早すぎた。どういうことかというと、英語で証の文を読み、信じ、実践する人が日本の教団にはまだ残ってほしかったと言ったんです。私はそうだ、そのことだということを教団の総会で言おうと思ったんだけども言えなかったんですね。私たちの教会はダニエル書の9章にあるように、ダニエルがエルサレムの荒廃を祈った祈りが、長い祈りが書いてあります。昔のエルサレムの荒廃した状態が日本の状態でなければいいんですが、しかしいろんな手紙や電話で私は非常に悲しい状態を聞かされております。教団の廃墟のことを言う資格もないし、立場でもないし、身分でもないんですが、しかし1960年代にね、世界総会の総理であったロバート・ピアソン総理がかつてないほど強力なメッセージを発信したんです。我々の教会にとって最も大事なのは、最も最優先すべきことは、何よりもリバイバルと改革だと訴えたんです。ご一緒にね、ダニエル書の9章から読んでみたいと思います。 ピアソン総理はダニエル書9章のダニエルの祈りは、我々世界総会の役員たちの祈りでなければならないと訴えられたことがありました。ご一緒に読んでみましょう。はい、一節から。メディア人アハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の王となったその元年、すなわちその治世の第一年に、我ダニエルは主が預言者エレミアに臨んで告げられたその言葉により、エルサレムの荒廃の終わるまでに経ねばならぬ年の数は70年であることを文書によって悟った。預言者もね、前の預言者の言葉を研究するんです。エレン・ジー・ホワイトもそうでした。3節、それで私は我が顔を主なる神に向け、断食をなし、あらぬのを着、灰をかぶって祈り、かつ願い求めた。4節、すなわち私は我が神主に祈り、懺悔していった。ああ、大いなる恐るべき神、主己を愛し、己の戒めを守る者のために契約を保ち、慈しみを施される者よ。神様は己を愛し、そして恐れ、その戒めを守る者たちに慈しみを施される。はい、五節、我々は罪を犯し、悪を行い、横島な振る舞いをなし、背いてあなたの戒めと掟を離れました。六節、我々はまたあなたのしもべなる預言者たちが、あなたの名をもって我々の王たち、君たち、先祖たち、および国のすべての民に告げた言葉に聞き従いませんでした。七節、主よ、正義はあなたのものですが、恥は我々に加えられて、今日のようなありさまです。すなわちユダの人々、エルサレムの住民及び全イスラエルの者は、近き者も遠き者も皆、あなたが追いやられたすべての国々で恥をこむりました。これは彼らがあなたに背いて罪犯した罪によるのです。主よ、恥は我々のもの、我々の王たち、君たち及び先祖たちのものです。これは我々があなたに向かって罪を犯したからです。憐れみと許しは我々の神主のものです。これは我々が彼に背いたからです。また我々の神主の御声に聞き従わず、主がそのしもべ預言者たちによって我々の前に賜った律法を行わなかったからです。まことにイスラエルの人々は皆あなたの律法を犯し、離れ去ってあなたの御声に聞き従わなかったので、神のしもべモーセの律法に記された呪いと誓いが我々の上に注ぎかかりました。これは我々が神に向かって罪を犯したからです。はい、皆さんのレジュメにありますから読んでみましょう。12節から、2ページ12節から、すなわち神は大いなる災いを我々に下して、先に我々と我々を治めた司たちに向かって告げられた言葉を実行されたのです。あのエルサレムに臨んだことは全天下に今でかつてなかったことです。モーセの律法に記されたように、この災いはすべて我々に臨みましたが、なお我々の神主の恵みを乞い求めることをせず、その不義を離れてあなたの真理を悟ることもしませんでした。14節、それゆえ主はこれを心に留めて災いを我々に下されたのです。我々の神主は何事をされるにも正しくあらせられます。ところが我々はその御声に聞き従わなかったのです。我々の神主よ、 あなたは強き御手を持ってあなたの民をエジプトの地から導き出して、今日のように皆を崇められました。我々は罪を犯し、横島なふるいをしました。主よ、どうぞあなたがこれまで正しい御業をなされたように、あなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から、あなたの怒りと憤りと取り去ってください。これは我々の罪と我々の先祖の不義のために、エルサレムとあなたの民が我々の周囲の物笑いになったからです。それゆえ我々の神よ、しもべの祈りと願いを聞かせて聞いてください。主よ、あなたご自身のために、あの荒れたあなたの聖女にあなたの御顔を輝かせてください。我が神を耳を傾けてください。目を開いて我々の荒れた様を見、皆をもって唱えられる町をご覧ください。我々があなたの前に祈りを捧げるのは我々の義によるのではなく、ただあなたの大いなる憐れみによるのです。主を聞いてください。主を許してください。主を御心に留めて行ってください。我が神よ、あなたご自身のためにこれを伸ばさないでください。あなたの町とあなたの民は皆をもって唱えられているからです。皆をもって唱えられているこの残りの教会、神の戒めを守りイエスの証を持っているはずの最後の教会の我々一人一人の祈りではないでしょうか。ある人は、いや、これは今日の教会には当てはまりません、セブンス・デイ・アドベンチストの教会に。教会は繁栄し発展し成功しているというかもしれません。一番の引用文見てみます。昔神は預言者や人たちの口によって人々に語られた。この時代には神は聖霊の証によって人々に語られるのです。聖霊の証、預言の霊、証の書によって我々に語られるのです。このイザヤ書の8章の20節にね、こう書いてあります。ただ起きてと証に求めよ。そう、起きてと証、実戒と証。実戒を神ご自身で書かれたものでありました。あとは全部聖書は預言者たちの手によって書かれた証であります。だから彼らが書いたのは証の書というんです。イエスの証であるんです。キリストの証であるんです。黙示録一章の一節を見ると、神がイエスキリストに伝え、啓示を、メッセージを、イエスキリストは天使に伝え、天使は選ばれた特定の預言者に伝える、預言者が民に伝えるということになっているんです。とすると預言者の言葉を拒むことはイエスキリストを拒むことであり、神を拒むことである。預言者を拒むことは、軽視することは、神様の言葉を軽視することであります。ペテロ大使の手紙の一章の10節見てください。全部読みません。預言者たちという言葉、預言者たちのうちにいますキリストの霊、そして証という言葉、預言者たちのうちにいます霊はキリストの霊だから、預言者が書いたのはキリストの霊であり、そして預言の霊であるとも言うんです。預言者が書いたから預言の霊ともよく言います。 最後の教会に黙示録12章の17節、イエスの神の戒めを守り、イエスの証を持っている者に最後の戦いをサタンは挑んでくる。イエスの証はすなわち予言の霊である、ね、予言者のうちにいますキリストの霊によって書かれたものはキリストの証であり、証の書であり、イエスの証であるということを覚えてみましょう。ですからこの時代にもし預言者がいるならば、その預言者を通して教会員に語るはずです。我々の教会はあらゆる面から検討して、聖書に基づいて、エレン・G・ホワイトが最後の終わりの時代の預言者であるかということを検証して、そして預言者であるということを認めました。ですから私たちはこの教会の状態、教会の成功、繁栄、どこにあるかということは預言者に語ってもらいたいと思うんですね。プリントにたくさん書いてありますが、主なものを選んで読みます。先ほども言いましたように教会は繁栄している、成功している、発展している、そうでしょうか。確かに世界中にセブンス・デイ・アドベンチストはたくさんいます。しかしヨハネは私たちの教会のことをラオデキアと言ってます。あの黙示録三章の何節でしたかね、14節から22節まで書いてあるラオデキア状態は私たちの教会に適用されると、早くも1852年にエレン・G・ホワイトはそうおっしゃった。皆さんのプリントでは14番に飛びますが、14番、教会の証5巻の217ページ、私は民としての我々の状態を考えるとき悲しみに満たされると言われた。教会として民の状態を考えるとき悲しみに満たされる。昔実会が与えられ、神の言葉が与えられ、しきりに預言者や使者を送られたユダヤ人、ある時にはイスラエル人とも言います、ある時にはヘブル人とも言います、ヘブル語を話したから同じことですが、主の預言者を拒んで軽視して、そしてあらゆる災いが下ってきて全世界に散らされていきました。幾度も使者を立て、預言者を立て、警告を与えました。ヒゼキヤやヨシア王みたいに主の預言者の言葉に耳を傾けた時にはリバイバルが起こりました。しかしまた偶像礼拝に陥ってきました。廃墟をしました。行くたびも繰り返されました。古代イスラエルの経験は現代霊的なイスラエルの我が教会の経験であると、エレン・G・ホワイトはそう言ってらっしゃる。主が我々を、天を我々に閉ざされたのではない、我々の絶えざる廃墟が我々と神との間を隔てたのである。それでいて教会は栄え、平和と霊的繁栄が教会のどこにもあるというのが一般に考えられているというんです。そう、また戻りますが、 今度は3番の方、これは3ページの3番、3ページの3番、教会の証一巻の181ページ、真の証人の証は半分も留意されていない。教会の運命がかかっている厳粛な証は全く無視されなくとも軽視されている。証の文引用しますよ。軽視されている。5巻の76ページ、私は証に対する不信が民が神から離れるにつれ着実に増していくのを見せられた。それが我々の教会のあらゆる階級で、階層で、各地で至るところで見られる。5巻の66ページ、最後の時代の危機の最中に光を最も必要としているとき、神の民からこの光を遮ることがサタンの特別な目的である。これ別が抜かされてます、書いてくださいね。サタンの特別な目的はこの素晴らしいエレン・G・ホワイトを通して与えられた光を遮るのがサタンの特別な目的であると言われているんです。11番読みますが、証の書を公然と拒否したり疑いを抱く者だけが危険な立場にあるのではない。光を軽視することは拒否することである。何と言いました？証の文を軽視することは拒否することである。もう一つ読みましょう。12番も読みましょう。5巻の681ページ。勧告や見積や警告の中に光と知識が与えられている書物を読まないために、読まないために、多くの者は神がそのために与えられた光に全く反して歩んでいる。私は信者のうち訪問しているとね、立派に放送、放送されている。証の文がかっこよく飾られているのを見ますけれども、読まれていない。みんな、多くのものは礼拝の説教に、牧師の説教に頼っている。どの宗教も宗派もこの神の名によって語る牧師あるいは説教者によって民は非常に洗脳されやすい。だから自分でベレアの教会の人たちのように、果たしてそうであるかどうか自分で神の御言葉を、聖書と証の文を探り調べなければならない。私たちの教会のことは、ブッシュ大統領、元ブッシュ大統領、もうセブンステアドベンチスの教会の働き、福祉の働き、教育の病院の働き、もうとっても称賛してました。で、元米国務長官であったヒラリー・クリントンさんも同じように公に DVD に YouTube に載ってました。セブンステアドベンチストの働きを非常に称賛されて、福祉の働きも。だからといって我々有頂天になってはなりません。神の預言者は私たちの民の状態を見て非常に悲しまれた。14番、これに書いてませんが、 パワーポイントに出てませんが、14番5巻の217ページ。あ、これは読みましたね。そう、読みましたね。はい。あとは読みませんが、このようなラオデキア病、廃墟した教会を癒すのは何であるか。イエス様は癒して、ご自分の栄光の姿を反映して、そして神様に栄光を期したいと望んでおられるんです。おそらく歴代史略下だったと思いますが、36章、36章のね、15節からね、こういうこと書いてあるんです。その先祖の神主はその民と住処を憐れむゆえに、しきりにその使者を彼らに使わされたが、彼らが神の使者たちをあざけり、その言葉を軽んじ、その預言者たちを罵ったので、主の怒りがそのために向かって起こり、ついに救うことができないようになったと書いてある。それでもこれが書かれて後もね、行くたびも預言者を送り、最後にマラキと預言者を送られて、聞かなかったので神様沈黙を400年保たれた。突然バプテスマのヨハネがイエスの先駆けとなって現れた。おのがために最後の預言者として送られたバプテスマのあの偉大な預言者、首を切って殉教させた。そして神の御子一人子さえ彼らは拒んで十字架につけて、その方の血と血は我々と我々の子孫にかかってもいいとあの時宣言したんです。ユダヤ人の運命は国家として、イスラエル国家として、あの時運命は定まっていた。それでも3年半まずユダヤ人に福音を伝えるように弟子たちに命令しました。なんという忍耐深い神様でしょう。ここに教会の証4巻の87ページに、ラオデキアの家の唯一の望みは、ただ一つの望みは、神の前における彼らの立場を明確に見ること、そして彼らの病の性質を知ることであると書いた。我々の唯一の望みは、神の前における我々の立場、これはあの主税人のように、我々は恵まれて恵まれて、そして聖書と証の文が与えられて、健康メッセージが与えられて、神様って、そういう立場ではない。我々は自分の病の性質を知らないと偉大な医者に癒してもらえないんです。自分は病気であるということを認めることから癒しは始まるんですね。証の文は証の文と言いながら、自分は証の文に一生懸命に従ってきたのに、なんで祝福が来ないか、繁栄が来ないか、成功が来ないかとよく悩む時があります。しかし証の文も聖書も同じですか。正しく読まなければ、自分の解釈で証の文を解釈していることがあります。だからいろんな教えの風が我々の教会に吹きまくっている。だから神様はご自分の栄光を表すことができない。例えば具体的に言って、食べ物に関してもね、自分の思いです証の文を解釈する。薬についても 薬の使用についても、あるいは殺虫剤というのについても、果樹のスプレーについても、あるいは現代医療と自然療法とのバランス、現代医療を全く無視して自然療法だと言ってやってしまうこともあります。証の文で何と言ってるかということを聖書を解釈すると同じように全体像を見なければならないのです。その預言者が勧告あるいは見識を与えた時と場所、その事情をわきまえて解釈しなければなりません。このね、これに書いていないはず、皆さんのプリントの20番一番最後、これページ4ページ、4ページ、これ具体的なことですから、食事と食物に関する勧告141ページ、食物の使用に関しては良い健全な常識を働かさなければなりません。常識を働かせないとさっき言ってます。極端に走ることがよくあります。ある食物が自分に合わないことを発見したときは、障害の原因を知るために質問の手紙を出す必要はない。食事を変え、ある食物には量を減らし他の料理を試してみるのである。すると間もなく特殊な食べ合わせが自分に影響を及ぼしていることを知るようになる。理性のある人間として我々は各自で原則を学び、自分の経験と判断を使って自分にはどの食物が最高であるかを定めよう。証の文にこう書いてあるから他の人にもそれを強いようとする。これは神の憐れみのを持っているとは言えないですね。21番にも、食事改革には常識がある。この主題は広く深く研究されなければならないものであり、他の人の習慣が全ての点で自分自身のものと調和しないからといって誰も彼らを非難すべきではない。全ての人の習慣を統制する普遍の規定を作ることは不可能であって、誰も自分が全ての人の基準であると考えてはならない。全ての人が同じものを食すことはできない。ある人にとって美味しく健康的な食べ物であっても、別の人にとってはまずく有害なことさえあるかもしれない。牛乳の飲めない人もあれば、これで丈夫に育つ人もある。ある人たちは豆類を消化することができないが、他の人たちはそれが健康的であることを見出す。ある人にとって、なんて書いてありますか、これ、粒の粗い穀物は健康である一方、豆類を使用できない人たちもいる。だから、一様に適応してはならないんですね。原則はしっかり握っておいて、その人その人の適応の仕方は常識を使いなさいと書いてある。よくエレン・G・ホワイトは常識と言ってますよ、皆さん。私は神様が最後の教会にね、予言の霊、証の書を与えられたことを本当に感謝しています。私の個人的な証、一番、エレン・G・ホワイトの書き残された証の書、これほどイエス様のご生涯、神のご品性をバランスの取れた方法で描写している書物は他に見たことがない。特に各時代の希望、 イエス様の生涯について書き表された各時代の規模、これはセブンステでない、なんて言ったらいいかな、教育者だったかな、文学者だったかな、これほどイエス様の生涯を美しく表したものは書物はないと証ししておりました。単純明瞭、この証の文に匹敵するものはないと私は考えています。2番、創世記から黙示録に至るまで聖書が理解しにくいところ、矛盾のように見えるパラドックス、非常に混乱を感じることがある。しかし証の文は一つ一つ調和の取れた真理の全体系を私に見せてくれていることを本当に感謝したいと思います。各時代の大総統という本がありますね。数ヶ月前、各時代の大総統ありませんかとわざわざ書籍部に来ていた人がいました。私が埼玉で各時代の大総統ポケット版、このナイフで引き裂かれてね、あちこち引き裂かれて送り返され、東京から送り返されてきた、それを皆さんに見せた、それを見たんでしょう。その大総統の本が欲しいんですけどありますかって。で、あとたった一つ残っていましたので、それを差し上げました。あの各時代の大総統はエレン・G・ホワイトが最も推薦する書物です。本当に素晴らしい。それから4番目、今日ほど聖書の翻訳がたくさん出てる時代はありません。あまりにも聖書の翻訳が多いのでね、果たして、そして翻訳の仕方が違う、全く違うところもある、抜かされてるところもある、付け加えられてるところもある。聖書は果たして霊感の言葉かと疑いたくなるようなことがある。しかし証の文を読むと、どの訳が正しい神の言葉であるかということ、証の文がガイドになっていきます。だからこれほど聖書の翻訳が氾濫しているときに、証の文は実にありがたい。例えばね、初代文書にありますが、あのダニエル書に出てくる上句の犯罪が取り除かれてうんぬんと書いてあるところは、あの上句の犯罪という言葉には原文にはありませんとエレン・G・ホワイトが言ってるの。何も学者でも何もなでもないよ。他の学者の書物で見たことない。ジョークの犯罪という言葉は翻訳者が付け加えたものであると預言者が言ってる。そんなことまで言っておられるんですね。天体のことに関してもいろいろ我々の知らないことまで書いてある。タバコの害ね、ビタミンという言葉がないときに、あの食事と食物の勧告という、あれは実に素晴らしい健康の本ですね。韓国にダクターサン・リーという免疫学の研者がいます。沖縄にも来られたんですが、あの人がアメリカに行った。アメリカに行って友達がね、食事と食物への勧告というあの本を送ってくれたんです。で、読んでみたんです。何も科学的な医学的な用語を使ってないんです。彼は研者ですから読んでて、160年前に書かれた本が 実に先端を言っていることに感嘆して、彼は証の文を読んでセブンスデーアドベンチになったって言うんですね。そう、5番目、自分の生涯を振り返ってみて、たくさんの失敗もあった。そして神様の技に献身して熱心にやろうとして失敗もした。これは証の文の理解の仕方が間違っていたということを悟らされました。証の文を通して神様は忍耐強く私を導いてくれました。真理に対する愛だけは失わなかったから、がむしゃらに証の文を読んでいくと、ますます聖書を愛するようになった。アブラハム・リンカーンが言ったように、聖書は実に天が与える最高の賜物であると私も感じるようになりましたね。そしてどんな失敗にもかかわらず、忍耐強く証の文を通して神様は戒め、教え、矯正し、ある時には懲らしめる、鞭を打たれる。しかしそれは聖書を見ると、神は愛するものを何と書いてますか、懲らしめると書いてある。私聖女は懲らしめられない。神は愛するから我々を懲らしめる。突然病にあったり、事故にあったり、経済的に苦しくなったり、そして人の中傷、あざけるの矢で傷つけられることもある。自分が他人を傷つけることもある。そして良心の呵責に悩むことがある。しかし証の文はイエスを仰げ、人は眺めることによって、仰ぐことによって変えられていくと、証の文非常に強調されている。神が喜ばれるのは悔い改めと信仰、この二つでイエス様につながっておれば、主は必ず私たちのうちに願いを絶えず起こさせ、そして完成に至らせるというんですね。そう、6番目、それから真理の全体系を見れるようにしてくれました。これは本当にありがたい。そして一つも聖書、証の文も欠けるところがなくて、完全に調和が取れているということを見ることができるようになりました。その結果、7番詩編34の実節、若き獅子は乏しくなって飢えることがある。しかし主を求める者は良きものに欠けることはない。まあこれは肉体的な食べ物もそうですが、食物贅沢はさせないけれども、良いものを持って我々の健康を支えてくださる。しかしこれ霊的にもそうですね。霊的にも、人の話、神学上のいろんなもので、与えられて、上流で指導者が濁したもの、下流でそれを飲まされて不健康になることがある。しかし聖書と証の文を自分で実際に読んでみたら、証の文についてどうこう言うよりも、実際に自分で飲んでみたら、生きた神の水であるということを体験する。 詩編の47、エゼキエル47章に書いてますね。それからどんな境遇にあっても満足するたることを学ばせてくださった、ね、ありとあらゆる境遇に処する秘訣を与えてくださった。証の文はこの日本に次々災害が襲ってますね。何か理由があるはずです。次々災害で日本は痛みつけられています。懲らしめられています。神は日本人を愛しておられるから、八百万の神々から離れて万物を作られた、見えるもの見えないもの一切を作られた万物の創造主に立ち返るようにとの警告であるはずです。これは教会も同じです。教会が栄えないのも繁栄しないのも成功しないのも神様は時々鞭を打たれて覚醒させようとなさる。しかし詩編23編を見るとね、あなたの鞭とあなたの杖は何と書いてますか。私を慰めます。慰める。苦しみにあったことは私にとって良いことですと昨日松田鶴さんもそう証ししてくれました。一番、5ページの一番最後、皆さん、あれ一番最後は聖書を持っていらっしゃらないけど、こういう聖句ここに出しますが、これ素通りではいけません。自分で実際に開いて読んで証の文に印をつけたり、それから聖書に印をつけたり、瞑想する、眺めることによって人は変えられるというのは考え巡らすということだそうです、ね、そうしないと自分のものにならないんですね。最後にもう一度このヨシャパテ王の言葉をご一緒に読んでみましょう。はっきりゆっくり、はい。彼らは朝早く起きてテコヤの野に出て行った。その出て行く時ヨシャパテは立って行った。ユダヤの人々およびエルサレムの民よ、私に聞きなさい。あなた方の神主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者を信じなさい。そうすればあなた方は成功するでしょう、はい、それでは最後の賛美歌、契約の虹の何番でしたかね。立て神の御言葉にという歌を歌って終わりましょう。はい、 永遠から永遠に変わらない天のお父様、全権を持っておいでになるあなたの御言葉に頼ることができますことを感謝いたします。あなたの口から出た言葉は全く真実であります。どうぞ私たちの神主に信頼し、神が使わされた預言者の言葉に信じ立つことができますように、そしてあなたが時に従って祝福をいただくことに信頼を置いて、今はどうであろうと、殉教の時も逆境の時も神様は真実であることを信じて歩ましめてください。時はもう終わりに近づいております。そして主イエスが間もなくおいでになります。この祝福に満ちた大いなる望みを持って、天路歴帝、勇気と信仰を持って歩ましめてください。我々のために血潮を流されたイエス様がやがて迎えにおいでになります。どうぞ最後まで耐え忍ぶ信者とならしめてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@sriministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。